放送作家の石川明人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
メール、はい、神奈川県相模原市、東京工科大学メディア学部2年ラジオネーム三太郎、はい、一体7月29日に何があるんですか。もしかしてリスナーを対象にした壮大なレイブでも行うんですか。僕7月30日に大学で試験があるんで、その近辺は全て予定を排除しようと思ってました。でも B サイドのために1日空けておきます。埼玉県蕨市、土、23歳会社員。土ってなんだ。理由は知らねえけど7月29日空けとくわ。ということで、最近ですね、まあこの番組の中でもホームページの方でもですね、はい、まあとにかく7月29日を万難を排して開けておけと、ブルーにほんまに、
告知しましたね。
ディレクターの名前にも売っておきましたが、はい、今回はですね、いきなりその件のお知らせから入らせていただこうと思っております。
ついに知らされるわけですね。
知らされるわけです。
俺その日ドームで広島戦行こうとしたんだけど、開けました
よ。開けてくれた。よかった。よかった。前でより俺取ってくれた。よかった、はい。去年の秋からですね、まあ今年の春まで、まあ私石川はこの B サイでの喋りの実績を買われてと言いますか、はい、まあ大して買われてはなかったんですが、はい、日本放送でですね、ザ放送サッカーズというですね、まあ放送サッカーパーソナリティをやるという番組をやらせてもらってましたが、うん、まああの番組ですね、毎回こうエンディングを日本放送の玄関前からやっててですね、うんうん、まあそこにこう番組を聞いてですね、リスナーのみんなが集まってくれてたわけですよ。はい、最終回とか、まあ100人を超えるですね、人たちが集まってくれたりとかしてて、はい、でまあね、まあ大した男が喋ってるわけでもないですよ。あの僕ですからね、なんですね、うん、全く無名な男が喋ってるのにこう何が嬉しいって集まってくれるのかなと、まああの、失礼な話ですが思ってたわけですよ。はい、何が楽しいんだろうと。別に花がある男じゃないじゃないですか、この男。
毒はありますけどね。
毒ありますけど、花はないですよね。悪の花みたいな。ですか。爆竹いうところの。でね、最終回の日にこう、リスナーの子からね、もらったお手紙にこういうことが書いてありまして、はいはい、あれなんだって、やっぱりね、うん、身の回りにラジオとかが好きな子があんまいないと。うん、だから、
周りにカファンがいないみたいな。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。それで、ここに来ると、うん、ラジオとかが好きな人が集まってて、うん、共通の話題で友達になったりできると、そういうのが楽しいと。
いいですね。
で、まあそこで疑問に思ったのは、俺はって思ったんだけど、俺は楽しくなかったかなと思ったんだけど、
みんなをつなげたの俺だぞっていう、
ね。そうそうそうそうそう。
石川さんはあくまで二次的な目的だったんです
で、みんなと集まれるのが楽しいというのがありましてですね、そういうことがあって、こう、この B サイドは、ここのとこね、こう、スケジュールさえ合えば、こう、積極的にね、学園祭とかの出演依頼を受けるようにしてですね、まあ言ってみれば僕らあれですよ、渋谷で行ったらハチ公とかモアイ像みたいなもんですよ。俺らを待ち合わせ場所にしてみんなが集まって、こう、語り合えるみたいな。で、まあ、学園祭なんか出てたわけなんですけれども、うん、まあ、いつまでもね、はい、こう、人様のイベント、まあ、言ってみれば学園祭になってね、向こうがね、やってくれてるもんですから、うん、乗っかってるだけじゃなくてですね、うん、てめえんとこでもイベントやろうじゃないかということで、はい、まあ、お金もだいぶ作らせてもらいましたよ。アゲアゲ T シャツの再販、DDDP、この冬の。はい、その資金をもとにですね、うん、ついに、去年からの悲願だった、はい、B 祭のイベントを行います。題しまして、B 祭1周年フェース2周、間違った。B 祭1周年新宿フェース2周年記念、もっと B 祭2007ポットインジャパンフェイスティバル。ということで、まあ、もっと B サイドというのはですね、うん、まあ、もともと B サイっていうのは、はい、B サイドっていう英語の、なんとかのそばにっていうのとですね、はい、まあ、B サイド、カセットテープとかの B サイド、うんうん、裏面っていうのでございまして、はい、そこの、もっと近くで、もっとそばで、もっと裏側でということでですね、このタイトルにしたんですが、
はい、もっと危ないデカではないですね。
もっとも危ないデカです。またまた危ないデカです。
なるほど。もっとチェッカーズとかではない
です。違います、違います、違います。タンタンタ時も関係ないです。ということで、この新宿フェイス2周年記念、これ、ね、新宿フェイスっていうのは何かと言いますと、うん、会場の名前でございまして、どんな会場なのかと言いますと、はい、これ新宿フェイスというのはですね、2年前からこの名前になって、いますが、それより前ですね、 新宿リキッドルームというですね。もう俺よりブルーや本間の方がゾクゾクするでしょこれ。
今まあ恵比寿にあれですよね。
リキッドルーム映ってますけれども、
普通にこうメジャーのアーティストでもステージに登る、
はいはいはい、いや数々の本当ロックスターたちが、
はい、通ってきた、
まあ、レジェンドたちが、
あの日清パワーステーションとかと並び、新宿ロフトとかと並ぶ、
伝説の箱ですよ、
伝説箱になんと我々3人が立つことになったわけなんですよ。
キャパはどんぐらいなんですかあれ。
キャパですね、500です。本当のことを言うと
500か。
だけど500はさすがに僕らね、今まで学園祭とかの様子とかを見てても、500の動員は無理なので、ステージの構成とかで300まで落としました。
大体でも、あのね、文化祭とか来てるやつ大体一緒ですからね。
はいはいはい。いや、で、なんでね、こんな身分不相応なでかい箱なのかと言いますとですね、まあ、とりあえず会場を探してたんですが、はい、こう、人のつてをですね、使って、このですね、新宿フェイスお話しさせていただきまして、はい、まあ、2周年であると。で、今ね、インディーズのプロレス団体みたいのとかの興行とかをやったりしてるんですよ、新宿フェイスで。
プロレスをやってるんですね。
そうです。もう、だ音楽ももちろんやってるんですけれども、で、まあ、僕らも言ってみればインディーズの放送局じゃないですか。
確かに。
で、そういうところでですね、まあ、シンクロしてですね、
はい、
まあ、激安な値段で貸してくれたと。ただ箱がでかいと。いや、俺もともと200人ぐらいの会場かなと思ってたんだけど。
だからイマジンスタジオみたいな。
そうそう、ね、イマジンスタジオの 1.5 倍とか2倍ぐらいの大きさでやれればいいなと思ってたんだけど、これ、ディレクターの名前で見に行ったんですが、相当だよな。あ、えってなったよな。見に来たりしてて。っていう、やべえっていう感じになってですね。
まあいいんじゃないですか、スカスカでも。
いいですけれども、とりあえず300なんですね。で、さらに、できれば正直言うと、無料イベントにしたらかっこよかったんですけれども、さすがにそれはできなかったんで、
今回は、
有料でございます。ただ、こう、リスナーのみんなの懐具合を考えて、極限まで安くしました。なので、これ、300人より一人でも下回ると、急に赤になるっていう、
はい。でもじゃあ、俺らもチケットさばいた方がいいんじゃないですか。
そうですよ。
300集めるのってもう相当大変だったんですよ、ね。
大変ですよ。
これ。
6名間でだいたい300人ぐらいですもんね。
6名間も300なの
?350 か。
ぎゅうぎゅうにやって300じゃない。よっぽどしないと入
る。6名間よりでかくなっちゃう300だと。
6名間ってもう、でも6名間300入んないでしょ。
スタンディングだろ
350人入るし。
いや、座りがあって、そこに無理やり
入れて、
まあ、映画館みたいな。
はいはいはい、はい。
で、これは。
正直言うとですね、今回、まあ前回 DDDP を作った時も何枚売れないとやばい、はい、僕もね、会社やってるんで、そこの会社がですね、やばいみたいな話をしましたが、
は
い、正直言うと、今回本当にパーカーの時以上に危ない橋を渡っていてですね、非常にプレッシャーかかってってですね、石川くん分かってるよねみたいな、プロデューサーのコバジュンとかですね、うちの会社の稲垣からですね、石川くん分かってるよねこれ、みたいな感じでですね、冷たい視線でですね、プレッシャーかかっておりますんで、ちょっとですね、皆さん。
身内だけっていうこともあるわけですね。
最悪ね、人が来なかったら、
これ前僕、リキッド時代に行ったことあって、
はいはいはい、
その時に、結構ギュウギュウだったんですよ。
はいはいはい。
でも、なんか会場の、まあ、多少変わってると思うんですけど、
はいはい、
会場の作り的に、ギュウギュウでも、
はい、
いわゆるフロアでちょっと上んとこ、
はいはい、
で、
はいはい、
会場ちょっと出た、
はい、
扉を外出たとこで酒も飲めてグッズを買えて
みたいな、はいはいはいはい、
っていう感じだった。
変わってないです、変わってないです、基本的には。
じゃあ、うん、超でかいじゃない
ですか。やばいだろ、これ
やばいですよ。その、なんかソードアウトでパンパン時も、
はい、
本当のパンパンにはなんないような作りになって
ます。そうです、そうです。
逃げる時は逃げられる。
これやばいんですよ。で、それでもう300まで落としたんです。ステージ構成で。なので、ちょっと皆さんですね、ぜひ来ていただきたいと。で、イベントの内容に関してなんですけれども、香港の映像を公開します、この前の。
お
あれ。
あとですね。
それはちょっとどうなんですか、
あれですね、レイブが。
レイブ、香港レイブの映像公開。
香港のなんかこう、観光地巡りの映像ではないですか。
違います、違います、違います。本間さんがホテルでレオという外国で香港人に英語で怒鳴りつけられてる、税理人を片手に、その奇跡の映像をついにですね、発表する。
おー、俺これ僕も見てないんで楽しみです、
ね。はいはいはい。それからですね、あとまあ、B 祭1年間、この1年間振り返ってですね、はい、まあこんなことあった、あんなことあった、みたいな。ああ、じゃああれっすよね。富士山の写真とかも、はい、富士山行った時写真とかもちょっと公開しようかなと思っておりまして。
そうですよ、あれ。
はい、そうですね。完全にホームのイベントですね、これはだから。 あと何ができますかね、はい、あと、本間さん、バンド演奏やります
大丈夫なんですかね。
いや、いいんじゃないですか。
いいっすよ。
リキッドで。
でも、それやったら、すげえことじゃないですか。
そうですよ。
おー。ま
あ、ワンマン。それからノーギャラっすよ。
まあ、全然それいいんですけど、
ああ
日曜日、日曜日、まあ、ちょっと聞いてみます。
ああ。
やれたらやりたいですけど。
うん、僕らも見たことないですから、本間さんのバンド。
見たことないですもんね。
ただ、下手
本間さんのギター弾いてるところすら見たことないです
よ
ね。
見たことないですからね。
下手なのはありますけど。
いきなり僕ら見るの、ね、本間さんがリキッドルームの、ね、あのリキッドルーム、ー新宿フェイスのですね、ステージに立つというところをいきなり。
ここで、まあ、すごい光栄な話なんですけど、ちょっと加減してみます。
などなど、まだですね、内容を細かく詰めてないんで、うん、とりあえず目玉はですね、香港の映像公開でございまして、
はい、
でも本当ね、会社的に言うと社長の、なので、立場がですね、非常にこう、厳しいところにこれも追い込まれておりますんで、うん、ちょっと皆さんまた助けると思ってですね、来ていただきたいなと、
はい、
いうことで、チケットはですね、本日、6月19日火曜日から、
早速もう買えるんですね。
うん、買えます。で、イベントの日時、販売方法など詳しくご紹介したいと思いますが、日時、7月29日日曜日、
はい、
会場17時、開演18時です。うん、
はい、
で、チケットの値段はですね、まあ、会場費との兼ね合いで限界までこう絞り込んだ価格設定で、
はい、
税込み、ドリンク代込み、ライブハウスってね、ドリンク、ワンドリンク制だったりしますけれども、
うん、はい、
で、一人2800円。
安い。
まあ安いっちゃ安いです。これ、今回イベントの金だけのことで、今赤字か黒字かみたいな話をしてますけれども、
はい、
香港の金、僕、本間さんの旅費ほぼ全額被ってますからね。
そうなんです。
あれ言っときますけれども、結構な金かかってますからね。
確かに、僕そこあんまり詳しく聞いてなかったんですけど。
あれ、ホテル代だけ本間さん払いました？ホテル代も
払いました。
帰り払いました、うん。それ以外全部僕被ってますよね。
だエア代も、なんでしょうね、いろいろ。
いろいろ、全額被ってます。全額被ってますから、その分のことも入れてですね、はい、その分はもうしょうがないんで、赤字でいいです、うん、その分は。被ります、僕は。で、一人2800円です。で、販売方法なんですが、これから言うアドレスに、自分の名前、それから振り仮名、
うん、
自分の名前と振り仮名ね、それから郵便番号からの住所、
はい、
電話番号、連絡のつく電話番号、
はい、
それから欲しい枚数、チケットの枚数を書いてですね、メールを送ってください。
はい、
で、そのメールを確認し次第、こちらから折り返して、チケット代の振り込み方法をメールで返信します。
うん、
で、申し訳ないんですけれども、振り込みだけにさせてください、今回も。今までもそうでしたけれども。
はい、
で、振り込みが確認でき次第、チケット代わりに、はがきを送ります。
うん、
まあ、日本放送のね、公開放送のイベントとかでよくありますけれども、はがきを送るんで、当日それを会場に持ってきてください、と。うん、いうことで、わかりましたかね、これでね。
チケットは、一人300枚まで。
300枚まで OK です。
なるほど。
で、先着です、はい、一応。で、まあ、絶対ないと思うけど、
うん、
もし仮に300以上の申し込みがあった場合は、
うん、
立ち見も考えます。なので、で、これ自由席です。全席自由です。
あ、
オースタンディング。
はい、スタンディングじゃないです。椅子ですが、全席自由なので、
はい、
万が一300人以上になっちゃったら立ち見が出るか、立ち見になっちゃう可能性があるということもですね、
はい、
一応考慮に入れといてください。
うん、でももう基本は、
要は、
相当リラックスした状況で、見れると考えてい
いそうですね。で、まあ、300入ることは多分ないと思うんで、うん、まあ、場合によってはちょっと、うん、横になって見れたりとか、ね、椅子の上に。
まあ、私は、テント持ち込めるかもしれない
です。
でも、本間さんのライブで、盛り上がっちゃったやつが、警備員に抑えられるみたいな。
はいはいはい、
そういうことにもなる、かなりかねない。
なりかねないですけれども。いうことで、その辺ちょっと了承した上でですね、まあ、300丸々埋まることはないと思います。うん、で、もう若干の赤字ぐらいのでいいかなと思ってるんで、はい、
でも夏休みだから結構、ね、遠目の人も。
はい。まあ、なるべく埋めたいです、僕らもね。
いや、これはちょっと。
なるべく埋まってほしいです。いうことでですね、皆さんちょっとよろしくお願いします。詳しくはホームページの方にもまた載せておきますんで、それじゃあチェックしてください。うん、アドレスはいつもの番組のアドレスと違うんで注意してね。
あ、これは注意です。
イベント、アットマーク、bside.jp。イベント、アットマーク、bside.jp。event@be-side.jp event@be-side.jp ということで、なるべく、なるべく赤少なくしたいです。なるべく赤少なくしたいです。はい？ ああ、それ後で言いましょう。
まだな、もうちょっとあるんですね。
ありますわ。いうことで、ちょっと皆さんですね、一つ、また社長の座が危なくなって、年に何回危なくなるのって話ですけれども、何回やろうとすると危なくなるんです。何回やろうとすると危なくなるんで。
全てのモーションが命がけってすごい
ですね。なんでこんなに簡単に首とかになりそうになるんだろうな。いうことで、ちょっと一つ皆さんですね、ぜひ4月29日、なるべく笑える楽しいイベントにしたいと思ってるんで、夏の思い出にぜひですね、来ていただきたいなと思っておりますんだ、こんなで。今週も行ってみましょう。石川、
ほんま、
ブルーノ、
B サイド笑い。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life。
ということで、改めまして、こんばんは。こんばんはなのか、こんにちはなのかですが、はい、石川明人と申す、構成作家をやってる人です。うん、そして、
こんばんは、ほんまです。
ブルンブルンです。
ということで、新宿フェイス、はい、場所を詳しく言うのは忘れてましたが、
駒劇の
前です。駒劇場の前で、新宿駅から歩いて、5、6分ですか、歌舞伎町のど真ん中です。
確か、ファーストキッチンの目の前だった気がするんですよね。
そうでした、そう
だっけ。まあ、
か、
そう
ですね、
ファーストロッテリアでしょ。
そう、早稲田の大学生が騒ぐとこですよ。あの、小牧場の前の広場の。
あの、外でその歌ってる人とか。
はい、いるとこですよね。
ストリートミュージシャンがい
る。いるとこで。なかなか来る機会ないと思いますが、新宿とかね。
ピアとかその雑誌とか見れば、
はいはい、
多分地図載ってます
ね。あの、新宿のフェイス、あの、ホームページでリンクも貼っときますんで、そちらをですね、見ていただきたいんですけれども。
結構歌舞伎町って怖いイメージあるかもしれないですけど、行くとそうでもない。
最近そうでもないですよね。いうことで、ぜひですね、不夜城、来ていただきたいなと。地方の方もですね、ちょっとね、ご足労して、ね、申し訳ないんですが、新宿まで来ていただければと思っておりますんで、
はい、
でなるべくですね、ちょっと早めの会場開演にしたんで、2、3時間で終わると思います。
うん、
そんなに苦痛が与えません。
2、3時間でもやるんですね。
まあ、2時間はほんまさんのライブが。
ああ、最後僕あれ、もし希望者がいればというか、その往年のビジュアル系を連続で流す DJ をやりたいんですよね。
やりたいですね。
いうことでいろいろ考えていますが、まあそのですね、まあ、新宿イベントのですね、まあ、前哨戦といいますか、はい、何度もこの番組なんか行ってきましたが、この週末我々、明治大学のですね、放送研究会の番組発表会というのにゲストに呼ばれて行ってきまして、
はい、
またこちらもですね、120人ぐらいの皆さんに来ていただいたみたいで、本当どうもありがとうございました。
はい、
いやそうなんですけども、いや
どうでしたか。
まあ、ちょっと反省点もいろいろありつつ、
まあ今回結構その、ね、真面目な話っていうか、
そうですね、まあ、前回今月の頭に行って、岡山国立大学の方はですね、まあまあ、A パターンですよね、うん、まあ、今我々が持っている、はい、お客さんの中、まあ、放送作家の仕事どういう仕事かみたいな話をして、お客さんの中から一人指名して、うん、
はい、
その場でその人のオールナイトニッポンのオープニングを作るっていう、まあ、うん、放送作家ってこういう仕事なんですよっていうバージョンと、はい、今回ですね、まあ、2回連続同じことやるわけにはいかないと、近い日付のところでということで、ポ、うん、はい、まあ、ポッドキャスティングとラジオっていうのを我々がどう捉えてるかというのをですね、うん、まあ、話すと、まあ、結構大学の講義風、
ね、
講演会、
い
や、ああいうのが講演会っていうのかもしれないですね。
その隣の教室でもね、結構真面目な、
そうですよね、まあ、我々こう11時ぐらいにですね、
はい、
11時半集合ですかですよね、明治大学の方にですね、
そうです、
リバティタワーっていう、ホテルみたいなところにですね、建物、新しい建物のところですね、集合だったんですが、結局、まあまあ、3人集まったのは、
まあまあまあ、
12時半。
僕が、11時半集合で、起きたのが11時半で、
はいはいはい、
すげえ焦って、やべえって言ったら、はい、一番最初に着いた。
あ、マジで、
そうなんです。
で、
そうなんだ、
本当のこと言います、はい、本当のこと言うと、明治大学放送研究会、僕から呼んでくれた青汁でお茶漬けペンネーム、うん、この番組のリスナーね、からは12時集合って言われてたんです、
うん、
だけど、まあまあ、我々学園さんの時よくやりますけれども、うん、ちょい早めに行って学校の中見る、まあ、で、まあ、遅刻もするのも目に見えてたんでっていうことで11時半って2人にメール送ったんです。
あ、まあ、ちょうどよくなかった、まあ、それでも遅かったと、
それでも30分遅れて、ひどい話です、
ひどい話です、ま
あ、 今回そのお茶の水ということで、はいはい、都内っていうことで湯だまりました、
湯だまりました、湯だまりました、正直言って
1本でいけるなっていう、
まずそれが1個の反省点です、
うん、そうですね、はい、だらしで大人の一面見てしまいましたね学生に、
非常に申し訳ない、
それでですね、はい、まああのそのまあ控え室といいますか、うん、なんかなんつったですかね、その学生の集まるラウンジのこう端っこみたいなところは我々こう楽屋、楽屋っていうかまあ、うん、あの控えるところだったんですけど、
テーブルがいくつか並んで
る、ね、いやー僕、はい、肉体改造この番組で言いましたけど、うん、してたじゃないですか、うん、でまあ、それ簡単に言うとどういうことかっていうと、はい、まあ油分と糖分を、はい、あの体に入れずに、うん、体の中にあるし、で糖分って頭回すときに使うんですよ、うん、だからよくほら頭疲れたときにチョコレート食べると頭回るとかあるじゃないですか、はいはいはい、で、はい、糖分一切が入ってこないとどうする、うん、どうなるかっていうと、脂肪を肝臓が分解して糖分にして頭に回すっていうらしいんですよ、俺もよく分かんないけど、それで脂肪がどんどん体から減っていくから痩せるっていう、こう
力技ですね、
そうですそうです、そういうですね、はい、方法で肉体改造してるわけですが、うん、でもう3週間のプログラムでもう残り1日がこの日だったんですよ。それでもう肝機能がめちゃめちゃ低下してるんですよ、それやってるから、肝臓酷使してるから、は
い、それ危ないんじゃない
ですか。で俺でそれどうなるかっていうと、はい、ものすごい酒に弱くなるのよ。
あ、
酒を分解できなくなってくる。
あ、うん、あ、そっか、酒も糖分、
そうそう、そうで、アルコールを肝臓で分解しようとするじゃん、で、はい、こっちは糖分を、あの油から糖分を作ろうと肝臓がしてるのに、酒入れっからアルコールを分解しなきゃみたいので、
あーあーもうハードワーク、
ハードワークになってるわけで、うん、オーバーワークになっちゃってるわけですよ、はい、それでですね、まあ、正直言うとこの明治大学の日、うん、酒が分解しきれていなくてですね相当前の日そんなに飲んでなかったのに、
あ、
でしかもなおかつ仕事も忙しくて、ほとんど3時間睡眠みたいなのが数日続いてるみたいな状態で、もう着いた瞬間からやべえ今日やべえ今日っていう感じだったんですよ
またですか、
もうまたそう、
横国に
続いて、横国の時もひどかった、あれはもう単純に二日酔いだった朝5時まで飲んでたからでもこの日は結構そんなに前の日酒の量も飲んでないのに、うん、なんでこんなに残っちゃってんだっていうぐらい酒残ってて、
全然酒臭かったよ
だろだろ
酒を控えればいいだけじゃ
ん。で水をガンガン飲んでたい、
だったら甘いもん食ってくださいもう甘いもんはやめて酒飲むぐらいだったら、
でしかもなんかこの日に限って結構固めの内容にしてたじゃん、
まあ、確かに空気的にもね、教室だったんで、
でデータとかもちゃんと読んで、あの持ってきてて、うん、これもちゃんと話さなきゃとか思ってたけど、なんかもう何あと2日読んできてみんな分かると思うけども、全然頭回んないわけよ、まあ、で話そうと思うことが頭回んなくて、うん、でなんかまあ結構アットホームな雰囲気だったらいいななんて思ってですね、はい、この2時ぐらいですか、はい、我々会場の方に向かって、もうお客さん入ってる状態で向かったところですね、まあびっくりしました、うん、隣の教室でやってたのがなんか戦争と平和みたいな講義、まあ、これが
こちらの教室で向かい合ってたじゃないですか、
はいはいはい、
その間にあの当時 その白黒のモノクロの写真が資料としてこう載ってて、
はいはいはい、
結構その雰囲気的に
重苦しい雰囲気になってましたよね、戦争の写真が
結構、ね、
パネル展示してやって
俺らがこう場違いな感じしましたもんね、はいはいはい、
それでですね、まあ、始まったわけなんですけれども、うん、まあ、来てくれた人から感想のメール来ておりまして、はい、東京都調布市芝浦工業大学3年タックマン、今まで、明大での講演会お疲れ様でしたと、今までテレビ局の技術職の方などのお話を聞く機会はありましたが、制作に直接関わっている方のお話を聞く機会というのはなかったので、非常に勉強になるお話をさせていただきましたと、まあ、ありがたい、そう言っていただければありがたいです、
はい、
今回の講演ですが、やはりラジオの仕事に精通されているので、ラジオ界の現状や不安など現場の方として感じられていることをお話しいただきました、うん、またポッドキャストの可能性についてお話しいただきましたが、ここでも熱い話を聞かせていただきました、はい、今回の講演会は現場の人間が感じていることを考えていることを直に聞けると非常に貴重な機会であり経験となりましたと、うん、石川さん、ブルーンさん、本間さん、そして明治大学の放送研究会で皆様に厚く御礼申し上げます、
お
とかですね、いろいろ
なん
かね、
すいません、
あと札幌から来てくれてた人とかもいたみたいで、あの当日ね、どっから来ましたかみたいな、東京から来て手を挙げてくださいみたいなのあって、はい、でこの人はなんかね、札幌に住んでるんだけど、うん、これ札幌市のラジオネーム太郎さん39歳、うん、会社員の方なんですが、
39歳、
札幌に住んでるんだけど、 東京のウィークリーマンションで平日は東京勤務、月に2回ほど週末に札幌に帰るみたいな生活してて、でたまたま東京に週末もいるところで来てくれたみたいなので、あとあれですよね、カナダのバンクーバーから来てくれた人もいましたよね。それ別にこのために来たんじゃなくて、たまたまバンクーバーでこのポッドキャスト聞いてて、そして偶然東京に戻ってきてくれるタイミングと、一致してっていうので来てくれた人、
大人の方でしたね。
いうことで、
あと大阪からね、
わざわざ来てくれた人とかも、ね、いましたよね。
愛知の方、
愛知くんもいましたし、まあ学食におなじみの、しおんちゃん、パタラッシュ、シーブクタケノリ、とうとう
ラッシャー木村カエラ、
ラッシャー木村カエラとかもですね、いろいろ来ておりましたが、ちょっとでもなんか、今回俺硬い話しすぎて失敗したかなとか思ったんですが、なんかためになったと言ってくれる人もいたんで、
はい、
またなんか、これも B パターンとして、
そうですね、
全国の学園祭にですね、また呼ばれたら行くと。
まあ、でもそんな中、その、あれですよね、質問タイムとかあったじゃないですか。
はいはいはい、
来たお客さん
から。はいはいはい、
で、その一人目のそのバンクーバーの方。
はいはい、
が
いい
っす。
そう、バンク
ーバー。結構真面目な。
はい、はい。
で、その次に質問したやつが、広島どうすれば浮上できますかみた
いな。俺はポッドキャストってラジオの話してたろみたいな。
俺もまあそういう質問には、普通に答えちゃうんで、
この
ところ脱線しがちなんで、ちゃんとこうテーマに沿った質問をお願いします。
でもあれっすよね、
いや非常にためになる内容だったと思うんですけど、
ブルーさんとかおばさんに僕が話したこと、はい、今まで話したことがない話を結構したりして、でまあ結構僕が中心になって話して、ブルーさんとおばさんがなんか時々ちょっとこう脱線したことを言って、まあそこで笑いをいただくみたいな、
でもほとんど喋ってなかったです。
終始あれですよね、相槌を。
一つの後悔は僕その、学園祭クイーンの司法の話を押しすぎたんで。あとモデル司法ではないぞっていうことをもうちょっとアピールしたらよかった。
なんで司法にこだわるんだ。
ガダルガダル高田さんの神さんじゃないです
ね。それは違います
。橋本司法ですね。いうことでですね、はい、それが終わってからですね、まあこの番組なんか言ってた通りですね、僕はですね、ちょっと仕事で、京都に行くのってですね、番組なんかで呼びかけていましたが、俺をスター扱いで出迎えろというようなことをリスナーに言ってホームページでもですね、いろいろ告知してましたが、そちらの方どうなったかというお話をですね、
命題終わりでね、
この後一本 CM 挟んでからですねお送りしたいと思います。石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブーン、
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ほんま
ブルンヌの B サイドユアライフ。
ちょっとですね、1本目の残り時間短くなっちゃったんで、京都の2本目に行こうと思うんですが、
はい、
こういうメールが、東京都豊島区、東京電子専門学校3年、レイヤー、明治大学の講演がお疲れ様でしたと、
はい、
普段の B サイドでは聞けない非常に真面目な内容のあるお話と、ブルーンさんのトークや本間さんの醸し出す微妙な空気で硬すぎず、それだって中身の濃い講演会だったように思いましたと、
はい、
講演会終了後にリスナー友達と相談して、京都で石川さんの出迎えレイブがあるんだったら、俺たちで東京駅見送りレイブをやってもいいんじゃない？
なるほど。
ということで石川さんを東京駅でお見送りさせていただきましたと。そうなんですよ、その際にですね、自分という人で、ビール 500ml 計4缶させていただきましたと。よくよく考えれば新幹線に乗ってる2時間弱でビールを4本は多すぎたんじゃないかと思ったんですが、
多いね、
全部飲まずにホテルの冷蔵庫に冷やして飲むんじゃないかと思ってそのまま手合わせを出してしまいましたと。結局京都では どのような状況になったんですかと。
気になりますね。
その他ですね、東京都新宿の米からもメールいただいたんですが、4本のうち、正直、京都に行くまで2本は飲みました。
相談会で、あの、胃に何かは入れてるんですか？
入れてないですよ。すきっぱらの状態で、2本は飲みました。
2日はもう冷めてる。
冷め、一旦冷めた、先の酔いが冷めたにもかかわらず、さらに酒を入れるっていうですね。
よくない。
肝臓に負担ばかりかかる。
新幹線で、あの、相席したくないサラリーマンじゃない、
ということでですね、東京駅にもいっぱい来てくれて、あの、うん、ちょっとですね、切符売り場であった、やつだけ、ちょっと俺らがバタバタして、うまく応対できなかったんだけど、はい、皆さん本当どうもありがとうございました。
石川、
ほんま、
ブルンの、
B サイドユアライブ。